はい、すいません。そういうことでですね、何でしたっけ、そう、カーラバンの話までお話ししましたんですね。で、何だったっけ、で、カーラバンですけれども、で、まあ、新聞はですね、火曜に、歴史が江戸時代多分後期とか中期とか、まあその辺よくわかりますけど、まあその辺から非常に長い歴史のあるメディアでございます。少なくとも印刷というものと同じぐらい、印刷っていうかその木版印刷という印刷手段ですね。と、なんていうのかな、始まりとともに多分そういう商売って出てきたと思うんですよ。で、さっき、まあちょっと考えたのは、まあ、テレビもですね、新聞も、速報性をですね、非常に重視したメディアであると言っても間違いないと思います。まあ、テレビの方はまた違った側面ありますけども、少なくとも、それこそ、江戸時代のね、よくドラマとかで、号外号外って、カーラバンは号外しかないのかみたいな、まあ思ったりするんですけど、もしかしてそうなのかもしれませんね。あ、でも、あれ？カーラバンで号外号外っていうことは、号だから、つまり定期購読物だったんですかね。号外以外にも号がないと号外とは言わないわけで。まあその辺ちょっとよく全然わかりませんけれども、速報性を売りにしていることは、まあ新聞の場合は間違いない。明治時代なんてメディアが、ラジオもないから、もう新聞と、書籍しかなかったわけで、そういう時代っていうのは逆に講演とかね、講演会とか演説会っていうのは非常に重要なウェイトを占めていたということを、読んだ覚えがありますけども、本当にね、新聞というのは、まあ唯一の速報メディアだったわけであります。で、そこでラジオが出てきて、テレビが出てきて、で、速報性ということでは、こう、ラジオは、新聞はですね、こう、遅れを取るようになってしまった。で、じゃあ、あと残るものは、こう、信頼性のあるニュース。新聞社ならではの信頼性のあるニュースを流す、ということが残されておるわけでございますけれども、じゃあ、新聞がそんなにこう、正しいこと言ってんのかっていうと、今では大変こう、怪しくなってしまっているわけです。っていうのはですね、もう、新聞に載ってる広告が怪しくなりすぎて、こう、例えば、いわゆる、まあ、クオリティペーパーっていうんですかね、一流紙、朝日とか、読売も多分そうなるんでしょう。朝日とか読売とか、ああいう一流の新聞のですね、広告がですね、こう、スポーツ新聞と対して差がなくなってきたと。私、スポーツ新聞はスポーツ新聞で好きです。文化としてすごいいいと思うんですけれども、スポーツ紙と、いわゆる普通の日刊紙は、ジャンル違いますからね、別物ですから。雑誌と、ハードカバーの本ぐらい違う。で、雑誌は雑誌でいいんですよ。気軽に読めて、広告もね、結構身近なものが載っていたって別に全く構わないんですけれども、ただクオリティペーパー、いわゆる日刊紙というのは、新聞の最後の砦はやっぱり格なんでね、その格を下げるような広告がホイホイ載ってると、もう新聞いらねえんじゃねえとか思っちゃうわけでございます。まあ、私の目の黒いうちには新聞なくなるかこう、かなり衰退する可能性が非常に高いというふうに思っているんですけれども、まあ実際どうなるか、まあ、あと十何年経った、数十年経っちゃわかるんでね、まあ私が死ぬまでに見れんじゃないかなとか、まあそういうふうに思っているわけですけれども、新聞とかテレビとか、速報性を重視するものは寿命がこう、短いような気がするのは私だけでしょうか。あと、テレビに言えるのは、なんていうのか、いわゆるジャンプシステムと言いますか、まず、視聴率ありき、聴取者ありきという考えが基本的にございます。っていうのは、ただで見てもらう以上、たくさんの人に見てもらわないと意味がないわけでございます。これ、もし有料チャンネルだったら話が違うわけで、 例えば3人しか見ないけども、その3人が全員100万ずつ払って、まあ極端な例ですけど、100万払ってて、そしたらその、すいません、ちょっとくしゃみが出そうなんで。失礼しました。なんて言うんですか、何でしたっけ、くしゃみのショックで忘れちゃいましたけど、そうそう、3人しか視聴者がいなかったとしても、その制作費が300万だったら全然ペイできるわけじゃないですか。なんて言うんでしょうかね。有料チャンネルである場合はですね、こう、最終的に、ものによっては、資料的価値が高いものだと学者さんとかが見たり、あと、例えば受験生向けの番組だったら受験生が見たり、要するに、ゾーニングすることによって、お値段、なんだかな、あまり人見ないけど、高いお金を払って見る人もが、高いお金を見る、高いお金を払って見る人がいる番組というのと、あんまり高いお金は払いたくないけど、大勢の人が気軽に見たい番組とか、そういうふうに使い分けができるわけですね。だけど、基本、今の地上波テレビというものは、無料で見せて、広告で見せて、というフォーマットは基本変わらないわけでございます。で、昔はやっぱりね、一社提供番組っていうのがあって、金のある企業だとやっぱり格というものを大事にしていたわけですね。私のね、子供の頃はもうクイズダービーをはじめとして、だってサザエさんだってずっと東芝一社提供だったし、なんていうのかな、日曜の夜とかには、なんかドラマのね、明るいナショナル、もうナショナルでもなくなっちゃったわけですけど、まあナショナル、今ま、パナソニックですけども、松下電器のね、あ、今松下電器じゃないんだ。パナソニック株式会社だ。まあ、パナソニックの一社提供番組であるとか、あと一社提供番組、私の頃はですね、ヒントでピントがありましたね。まあ、もう、私、土井勝さんは大好物でございますから、土井勝さんと、NHK の山川静夫さん、アナウンサーはもう、お堅くて品のあるのが大好きですからね。本人が堅くなくて、こう、品がないせいかもしれませんけどもね。まあ、とにかく、医者提供番組というのが多くてですね。で、医者提供番組というのは視聴率だけがどうも全てではなかったようなんですね。とにかく、下品な内容をやめて格のあるもの。まあ、なるほど、ザ・ワールドは朝日課生医者提供だったし、ミュージックフェアも、あれ、以前は塩野義一社提供でしたけど、今はどうなんですか？まあ、どんどん一社提供番組というのは、多分不思議発見って、まだやってればですけども、不思議発見って日立一社提供でしたよね。一社提供番組というのは、ちょっと特殊でですね、ぶっちゃけ企業が自己満でやってても許されるわけですよ。お金出してんだから。だから、そういうふうに、なんていうのかな、他者と差別化するという必要が大いにあった番組というのがたくさんありました。でね、なんで一社提供番組減ってきたかって言ったら、みんな、広告効果というものにシビアになってきて、まあ、要するに、まあ、貧乏になってきたってことですけど、広告効果というものについてだんだんうるさくなってきたっていうのと、ホームページってそもそも一社提供番組じゃないっすか、ぶっちゃけ。だから、会社の好きなようにできるメディアというのが安価にね、登場してきたので、ま、わざわざテレビにやる必要もなかんべえ、みたいな感じで、ガンガン、テレビのね、広告費というのは削られ、で、どんどん一社提供番組は減り、で、一社提供番組が減ると、どれもこれも似たようなテレビ番組。まあ、うちの母はね、テレビのことブーブー言う割には常につけっぱなしなので、ああいう人たちがきっと視聴率を支えておるのだというふうに思いますけれども、まあ、とにかくどれも同じだと言って嘆いております。ひな壇にね、こう芸人さんが集められてペラペラ喋る以上みたいな。だから私ちょっと今日、 電車の中吊りというか、電車の広告で見た、おうどや顔サミットという番組、ちょっと、私ね、梅沢富美男さん大好きなので、ちょっと見たいなというふうに思ってるんですけども、出演者の数から言うと、結局は、出演者が良かろうが、何かろうが、ひな壇型で、みんなわーわー喋るという番組のことは間違いない。ま、バラエティっていうのも全然あっていいと思うんですけど、何でもかんでもバラエティ形式なのは、やっぱりいかがなものかと。よく私がお話しする昆虫化というのは大事なことでして、なんていうのかな、昆虫というのはなんで、なんていうのかな、種として栄えてるかというと簡単で、すぐ、まず個体がちっちゃいってことと、すぐに、なんていうのかな、突然変異がすぐ起きて、亜種がどんどんできちゃう。なんか、川の向こうと川のこっちで、もう虫が違ったりするんですよね。だから、そういうふうにどんどんどんどん、ボディがちっちゃく、かつ、どんどんどんどん環境に対応して、違った種をどんどん生み出せる。だから、昆虫というのは栄えているから、皆さん昆虫に学びましょうというふうなのは、私の持論であるわけですけれども、なんだ？どこまで話したんでしたっけ？まあ、そういうわけで、みんな同じ、なんていうのかな、番組になってきている。で、同じ番組になってきているってことは、突然ドドーンと全部倒れるっていうことがあってもおかしくないわけですよ。だって、以前ね、テレビ東京の番組、テレビ東京の温泉番組なんて言ったら、つまんない番組の代名詞でしたよ。だけど、今ね、温泉番組見ると、わあ、バラエティより全然面白いとか思ってしまうわけですね。まあ、テレビ東京は昔から、なんて言うんですか、確固たる、バブルの頃も、バブルでない頃も、別に変わらぬ、こう、番組作りをしているわけなんですけれども、まあ、今ね、いわゆるキー局と言われる、フジテレビだの、日テレだの、大きい、東京にある、いわゆるキー局と呼ばれる方、大手放送局がですね、なんていうのかな、キー局が作ってるお金のかかった番組であるにもかかわらず、バラエティとか、ワゴン車で移動して何する番組とか、まあそんなのばっかりなんで、まあぶっちゃけタレントさんさえ使わなければ私だって作れるような番組ですよ。まあ本当そうです。私だけじゃなくて皆さんだって作れると思いますよ。一回それでユーストリームでパロディやろうとは思ってはいるんですけれども、まあかように、テレビというのはどれも似たような番組。どれも似てて面白いんならいいんです。はい。どれも似ててつまらないという、どう考えても末期症状に来てますので、こう、何かバーンとでかいことがない限り、もうユーストリームにしてやられますな。ユーストリームは、まあ、チャンネルの数の多いこと、あと CM 入んないんでね、うざくない。人気番組ともなりますと、今はもう CM 入れすぎで、こんなに CM 入れてたら、チャンネル変えたくなるっていうぐらい人気番組には集中して CM が入ってます。しかもスポンサー減ってたりするから同じ CM 流れたりするんだよね。昔は、バブルの頃の話をしてもしょうがないんですけども、広告ももうちょっと遊び心があったかと思うんですけども、最近の広告はかなりきついですね。遊び心という、まあお金ない不況だからしょうがないんだけど、遊び心というものがかなりない、そういうね、番組が増えております。で、本題のメディアの寿命ということですけども、なので、速報性を重要視するということは、つまり、ですね、テクノロジーですよね。テクノロジー重視のメディアというのは、なんていうんですか、早く寿命が来るのかなというふうに思わざるを得ないです。というか、あとね、やっぱり、コンテンツの面白さ、視聴率、実は面白ければ視聴率が取れるわけでは、視聴率とか聴取率が取れるわけではないような、なんていうのかな。だから、あんまり有名でもないけど、面白い番組というのがたくさんあるわけで、私はエンターテインメントにはすごくバラエティというか、 多様さというのは非常に重要だというふうに思ってます。なんていうのかな。まあ、なんて言うんでしょうね。どれもこれも同じような番組では、なんていうのかな。つまらなく、飽きるんですよ。その内容が仮に良くても飽きる。まあ、セブンイレブンの代表の鈴木敏文さんがですね、美味しいものは飽きられるというすごい名言を残してますけども、確かにバラエティ番組ってよく考えたら、すごくよくできてて面白いのかもしれません。ただ、どれもこれもバラエティだともう飽きちゃうんですよね。で、先日からお話ししております、お笑い芸人さんの使い捨て現象と相まってですね、どんどん、テレビの寿命、いわゆる長寿番組というものが、こう、成立しにくくなっている。という風なのも、まあ別に長寿じゃなきゃいけないかとそうでもないですけども、長寿じゃなくてもいいけど、ちょっと短命すぎるのもどうかと思うんですよ。半年で終わっちゃうとかね。まあドラマ自体がもう、3ヶ月で終わっちゃうものばかりで、まあドラマの長落も、まあ目を覆うものがございますけれども、まあ、かようにですね、テレビというのはもうかなりご臨終が近い。なんていうのかな。まあ、そのうちね、テレビというものは、テレビ局というものは、まあ今の出版業界と同じように、発給でね、まあでも、発給でこう、やりたい人だけがやるような、まあ言うなればアニメーションの業界みたいになっていくんでしょうけれども、ある程度までね、もう、ガターンと個体数が落ちて視聴者が減っちゃえばですね、逆に、面白い番組がね、ちょっと生まれてくるんじゃないかという期待もちょっとしているわけでございます。まあ、なんて言うんですかね、メディアというものは生き物であるということで、なんていうのかな、いい時期もあれば悪い時期もある。もっと言うと、メディアは生き物であるから、もちろん死ぬこともあります。特にね、生き物感が強いのは雑誌ですね。流星を誇った雑誌が消えていくというのは大変、こう、愛読者であればショックでございますけれども、雑誌は本当にね、書籍より生き物っぽくって、生まれてすぐ消える、いわゆる参考雑誌という呼ばれるものもありますし、ロングランでね、長く出ている雑誌もある。だから本当に雑誌というのは生き物、まあ長寿の生き物も、なゾウガメみたいに長い雑誌もありますし、カゲロウのようにパッと出てパッと消えるという、そういう雑誌もありますし、まあメディアというのはかように生き物であるから、じゃあどうしたらいいのって言ったら、常にね、こう刺激を与え、餌を与えたって、まあ、メディアはそもそも発信するものですから、なんていうのかな、メディアを成立させている私たちとか、そこの中にいる人たちがですよ、漫然とやってたら、メディアっていう生き物は死んじゃうから、こう、変化を与えたり、刺激を与えたり、まあ、いろいろやってね、存続させるんじゃないですね、やっぱり面白くなければテレビじゃないという80年代のフジテレビの有名な標語がありますけど、その通りで、やっぱりメディアたるもの、面白いこと、嘘かけっつってんじゃないですよ。本当の真実の報道でも、なんていうのかな、面白おかしい報道でも、まあ、どんなコンテンツでもですね、こう、面白さ、興味深さっていうものを放っておいて、面白くなるわけがないわけでございます。で、また難しいのはですね、視聴者とか読み手とか、まあ、お客さんですよね。お客さんに媚びていると、っていうか、お客さんに媚びるとなぜかコンテンツがつまらなくなるという現象は非常に珍現象と言いますか、まあ当たり前っちゃ当たり前というか、ちょっとどっちなのかわかりませんけれども、こうやればお客さんが喜ぶだろう、視聴者が喜ぶだろう、聴取者が喜ぶだろうという、目論み、要するに、なんていうのかな、番組を作る側の、こういうのは面白いだろうという認識自体ずれていたら、こう、こびればこびるほど面白くなくなる。だから逆に、こんなものを誰が見るんだみたいな番組とか本の方が意外に売れたり、 することもあるので、こう、メディアというものは本当にね、子供育てるのと同じでね、こう、ままならぬものだな、というふうに思ったりするわけでございます。というわけで、なんか全然まとまりのない話になってしまいましたけれども、ご容赦くださいませ。メディアについてはですね、機会があれば、これからもどんどんお話ししていきたいと思います。まあ、お話しするっていうことは取りも直さず、私にとって考えることと同じでございますので、皆さんね、どうぞこの放送に今後ともお付き合いくださいませ。ということで、今日の配信はこのぐらいにしたいと思います。お相手は作家編集者のバーバラ・アスカでした。どうぞ明日もよろしくお願いいたします。